御言葉を学ぶ前に、来週から、多分礼拝堂出たところに、熊本の教会にやってた、現金の募金箱を置きます。で、私たちも教団ではなくて単立、浜田聖書教会はそのような単立の教会ですけれども、そういった教会を、探していくつか見つかりました。で、見てみますと建物が完全に倒壊していたり、屋根が外れてブルーシートをかけて、そのような状態で礼拝を守っていらっしゃる教会、そういう写真も見ました。ですから来週皆さんここにそういった写真も掲示して、そして献金箱を置いておきます。だから祈りを持って捧げていただいて、ぜひ彼らの何か助けになることができればというふうに思います。聖書をお持ちでしたら黙示録の14章8節をお開きください。私たちはこの14章の6節のところから天使たちが語るメッセージを見てきました。6節の7節のところには第一の御使いが現れ、そして永遠の福音を述べ伝えている様子を我々は見ました。今日私たちは8節のところから見ていくわけですが、ご覧ください。また第二の別の御使いが続いてやってきていった。大バビロンは倒れた、倒れた。激しい御怒りを引き起こすその不貧困の葡萄酒を全ての国々のために飲ませたものと。大バビロンというふうに出てきます。実はこのような表現はこの16章の19節や17章の5節や18章の2節やまた10節や21節のところに出てきます。ですから私たちはそのことについてまた後日学んでいくわけですけれども、この大バビロンとはじゃあ一体何なのか。ある人たちはこれは実際の都市だろうというわけです。あのメソポタミアの都市バビロン、創世記の10章のところに出てくるわけですけれども、皆さんもよく覚えてらっしゃると思います。私たちがもうすでに学んだことがあります。ノアの子孫たちがあの箱舟が漂着したアララト山周辺の山岳地帯から南東へと彼らは下ってきて、そしてシヌアルという地に彼らは入っていきます。で、その地の首都がバビロンでした。このバビロンは現在のイラクの首都バグダッドよりも南に約80キロほど行ったところにあると言われています。ですから確かに実際にそのバビロンというその町が都市があったと。ですからある人たちはこのバビロンがかつてのところに再建されること、そのことを言ってるんだというわけです。またある人々はこのバビロンというのはローマを指しているとも言います。実はペテロがペテロ第一の手紙の5章の中でバビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っていますと、ペテロ第一の5章の13節に記してあるわけですけれども、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がと、ローマの教会の人たちを指しているわけであって、そこからもじゃあこのバビロンというのはどこなのかと、いやローマの話だというふうに信じる人たちもいらっしゃる。またこのローマだという人たちの中には、特に中間時代、旧約聖書が終わり、そして新約聖書が書かれるまでの間のその中間時代にさまざまな外典が記されるわけですが、その中にもそのように記されています。一つは第二バルク書の 11-1 のところにローマに対する託宣として、我バルクは何時バビロンに逆らって言う、バビロンという言葉が出てきます。またシュビラの託宣の 5-143 のところには、ネロがローマから逃亡する様を想像して、その時恥を知らぬ不敵の全ての生き物と良き人々が嫌悪した王はバビロンから逃亡するであろうというふうに書かれています。つまりこういったところからこのバビロンというのはローマを指しているんだと、こういった考え方、 そういったものも存在しています。ですからこのバビロンっていうと実際のその都市を考える人たちもいるし、またこのバビロンというと偽キリスト、あの反キリストによる世界帝国、この反キリストによる政治的、経済的、また宗教的な世界のその帝国、それを指すんだという人もいるわけです。でも今皆さんにこういった説をあえてご説明したのは、こういった考え方が存在しているということを知っていただきたいんですが、でもそれ以上に皆さんに分かっていただきたいのは、このバビロンって言われたときに、これは悪を、また神への敵対を象徴するものだということです。バビロンっていうときに悪、また神様に対する敵対、それを象徴するものだと。最初からバビロンはそうでした。さっきも説明しましたけど、ノアの子孫たちがそのシヌアルの地に入ったときに、彼らを導いたのはニムロデという人物だったですよね。彼が地上での最初の権力者であったと、そのように創世記の10章の8節が私たちに教えてくれます。そして彼らはこぞってあるものを作るわけです。覚えてますでしょ皆さん、何を彼らが作ったのか。バベルの塔でした。この彼らの行ったことが彼らの2つの罪を明らかにするわけです。一つはプライドの罪です。プライド、これ創世記の11章の中に出てきますけども、4節に我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げようって。彼らは自分たちの力を過信して神に頼らなくても自分たちの力で何でもできると信じてました。非常にプライドの高い人たちであった。また神を恐れていません。自分たちが神に勝利できるなんて思い込んでるわけです。彼らはこの塔を建てることによって人々に自分たちの偉大さを誇示しようとするわけです。こういう人々であったということを私たちはかつて学びました。ですからこのバビロンと言ったときに、この塔を建てた彼ら、非常にプライドが高かった、プライドの罪を犯すわけですし、また同時に不従順の罪をも犯していました。彼らは主の御心に従うんではなくて、自分たちの考えでどこに行くのか、どこに留まるのかを決定していました。ですからこのバビロンというと、確かに悪、また神への敵対というものを象徴する、最初からそうであったと。今我々この14章の8節のところに見るこのバビロンに関しても非常によく似たことが記されています。もう一度この14章にこの8節をご覧いただきたいんですけれども、すべての国々の民にあるものを飲ませるわけですよね。この発説のところで激しい身怒りを引き起こすその不貧困のブドウ酒を飲ませたと。ここは彼らが強制的に飲ませたということを意味しています。これまで私たちが学んできたように、大変な権力を手にする人々がいるわけでしょ。偽キリスト、この反キリストであり、使える偽預言者であり、大変な権力を彼らは手にしています。ですからここも我々が見ることができるのは、神の激しい御怒りを引き起こすその不貧困のブドウ酒を強制的に全ての国の人々に飲ませるという、そういったことがここに記されています。つまりこのバビロンは人々が誤った道を歩むように力を行使するということです。何を飲ませたのか、激しい身怒りを引き起こすその不貧困のブドウ酒をと書いています。この不貧困という言葉ですけれども、これは性的な罪だということは分かります。これまでの学びを思い出してみてくださいます。 世の終わりに近づけば近づくほど世の中はますます不道徳になっていくと。この偽キリストによって人々は惑わされ不道徳の罪が全世界に横行すると。今でも大変ですけれどももっとひどくなっていくっていう。今の我々の社会をこう見たときにそのことは皆さんよくお気づきだと思います。どんどんモラルが低下し不道徳の社会になっています。それは私たちの国だけじゃない、全世界的にそうです。またこの不貧困という言葉なんですけれども、ジョー・マッカー先生はこの不貧困という言葉は神への不忠実さを描いていると説明をします。ですから確かに不貧困というと不道徳であると性的な罪だと我々思いますけれども、同時にこれは神への不忠実さ、それを表していると。そうすると主イエスキリストがこの地上に帰ってこられる前の世の中の様子がわかります。非常に不道徳な世の中になり、そして人々はますます神に対して心を固くなにし、神に対する敵対心が増し加わっていく、そんな世界になっていく。でこのように堕落する、こういった堕落に加担するのがこのバビロンだと御言葉が教えるわけです。バビロンがなすその悪い影響力、旧約聖書のエレミア書の51章の中にもエレミアがそのことについて次のように言っています。51章の7節のところに、バビロンは主の御手にある金の杯、すべての国々はこれに酔い、国々はそのブドウ酒を飲んで酔いしれた。つまりバビロンが世界に影響を及ぼしていく話です。今私たちが見ているように彼らがなす影響というのは良い影響じゃありません。ますます神に逆らうようにと働き続け、御心に背くようにと働き続け、そして清さではなく正しさではなく罪を求め続けるように、そのような影響を及ぼしていく。ですからこうして見たときにバビロンというのはその始まりから時代に関係なく人々が神に背いて罪を犯すようにと導く存在だと、そのように見ることができます。だから神様の裁きが下るという話です。清い正しい神がそのような罪を放っておかれるはずはありません。ですから先ほど見たエレミアの51の6節のところにも、バビロンの中から逃げそれぞれ自分の命を救え、バビロンの咎のために立ち滅ぼされるな、これこそ主の復讐の時、報いを主が返されるとあります。必ず神は裁きを下す。ですからこの14章、黙示録の14章に戻っていただくと、このバビロンの滅亡が書かれているわけです。もう一度8節をご覧いただきますと、大バビロンは倒れた、倒れたと。まず皆さんお気づきになるのはこの倒れたという動詞が2回繰り返されています。強調しているわけです。それが実際の都市であろうと反キリストによる帝国であろうと確実にそれが滅びるという話です。でも皆さんよく何回も我々見てきたんでお分かりかと思いますけれども、倒れた、倒れたとこの動詞は確かに倒れるのは未来でありながら不定過去という時制を使っている。すでにもう起こったことであるかのように記してあるのはそれが確実に起こるからです。ここに未来形ではなくて不定過去が、その時制が用いられていることに関してマッサージ神学校のドクター・トーマスはレオン・モーリス氏の説明を引用して次のように記しています。この倒れたという言葉が不定過去時制の予測的に用いられているのはその出来事の切迫性と確実性を意味していると。つまり言いたいことは何かって、この8節が私たちに教えてくれるのは確実にバビロンは滅びるって、 神の裁きが下るって。しかもそんな先の話ではないって。そして私たちがどんな裁きが下るのかについては16章の17節のところからこの御言葉は私たちにその裁きの詳細について教えてくれています。これが第二の御使いが語ったメッセージでした。第三の御使いについては9節に出てきます。また第三の別の御使いも彼らに続いてやってきて大声で言ったと。第三の御使いがその裁きについて語るわけです。この9節を見ていただきますと、もし誰でも、条件説です、誰でも神、獣とその像を拝み自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲むと書いています。ですからまず裁きを受けるのが一体誰なのかということを明らかにしてますでしょ。ここに記されていたように誰でも獣とその像を拝み自分の額か手かに刻印を受けるなら、つまりこの人たちは神様の救いの恵みを拒み偽キリスト、またその像、サタンを崇拝する者に対するサタンを崇拝するそのような選択をした者たちです。誠の神に心を開きその方を信じ受け入れ従うんではなくて、彼を完全に拒んで、そしてこの偽キリスト、反キリストを、そしてサタンを崇拝するそのような選択をした者、彼らに対する裁きがここにあるんです。ですから神を拒み続ける者たち、この救いを拒み続ける者たちに対しては必ず裁きがあるということ、そのことを教えるわけです。どんな裁きを彼らが受けるのか、10節と11節のところにその裁きに関しての詳細な説明がなされています。ご覧くださいます。10節のところにこうあります。そのようなものは神を拒み続ける者たち、救いを拒み続ける者たち、神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲むって。なんでこんな表現が使われているかっていうと、その当時マーケットにおいて、市場においてぶどう酒が売られるんですけども、そこに人々は水を混ぜて売ってたんです。ですから裁きが下るときには、この裁きに何か混ぜ物があるということはありえないんだと。つまりこういうことです。神様が裁きを下されるときには薄められることない、すなわちそこには神の憐れみがみじんたりともないという話です。容赦ない神様の怒りが下るという話です。その神の怒りをそのまま憐れみなしで飲まなければならないんだと、そのことを言っています。大変厳しいこと、恐ろしいことが記されているわけです。もしあなたが神よりもこの世を選ぶなら、あなたは確実にこの世と共に滅びるという話です。もしあなたが神よりもサタンに仕えることを選ぶなら、あなたは確実にこのサタンと共に永遠を過ごすということです。大変恐ろしいことがここに記されています。今の私たちの時代を考えるときに、そこには神の憐れみがあります。神に逆らっている者たちに対して神はまだ一般的な恩恵を与え続けておられる。私たちクリスチャンと同じように太陽を昇らせ雨を降らせ、そのような恵みを全ての人に与えてくださっている。しかも罪を神の前に告白して許しを求めるならば、神は許してくださる。しかし人が地獄に行ったらそうではありません。そこには神の憐れみはみじんたりともない。そこに許しは存在しないんです。あるのは火と硫黄の池の中で苦しめられるということです。そこにあるのは苦しみだけだということを私たちに教えてくれています。ですからこの10節が私たちに教えてくれるのは、 神に逆らう者たち、この救いを自らの意思を持って拒んだ者たち、彼らに待っているのは憐れみのない神の裁きが待っている。10節の後半をご覧いただきますと、その裁きに関してそれは屈辱の伴う裁きであるということが記されています。また聖なる御使いたちと子羊との前で人を言おうとで苦しめられるって、この人たちは大変な苦しみを味わうだけじゃありません。屈辱を味わうって言うんです。多くの信仰者たちは公の場での迫害を経験しました。それらを通して彼らは屈辱を味わいました。私たちの主も同じです。大衆の面前で恥ずかしめをお受けになった。今度は神に逆らい続けた者たちが屈辱を味わうというんです。彼らが裁きを受けるその時、清い天使たち、また主がそれらをご覧になっている。おそらくその時に彼らは主を拒み、ご自分の主をもって備えてくださった救いを拒んできたことがいかに愚かで大変な罪であったかということが明らかにされる。しかも一番悲しむことは、せっかくの救いのチャンスを逃したということ、そのことが分かる。どんなに悲しい、また恐ろしい出来事か、お分かりになりますでしょう、皆さん。神の導きに従おうとせずに、神の御心に従おうとしないで自分の思い通りに生きた者たちは、その時に明らかに示されるんです。大変な過ちを、大変な選択をしてきたと。そしてこの裁きに関して11節を見ていただきますと、それが永遠のものであることが記されています。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上るって、この裁きが永遠であることの証拠がここに記されています。一つ目は、彼らの苦しみの煙は永遠にまで立ち上るって。まずこの苦しみの煙っていうのは、これは裁きの印の話です。立ち上り続けている様子です。思い出しません、皆さん、あのソドムとゴモラが滅ぼされた時、アブラハムは煙を見るわけです。アブラハムがソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上っていたと、創世記19章の28節とか教えます。ですからアブラハムが見たときに、そのヨルダンの低地から煙が立ち上っていた。何を彼はそこで知ったのかって、神の裁きが下ったということです。しかもその裁きというのが、ここを見ると永遠にまで立ち上ると、永遠という言葉が出てきます。非常にあの面白い言葉なんで、ちょっと注意して聞いてくださいね、皆さん。この日本語で永遠と訳されているこの箇所ですけれども、ここは2つの名詞が並んでます。最初に前置詞が来て、そして2つの名詞、永久と訳せる名詞といつもと訳せる名詞、その2つが並んでるんです。そしてそれをここでは永遠というふうに訳しています。実はこれと同じ言葉が、同じ並び方をしているのが、黙示録の中に13回この14章を含めて出てきます。で、皆さんのレジュメのところにその箇所を記しておきましたけれども、ほとんどのところが永遠というふうに訳していますが、黙示録の1章の6節は常しえというふうに訳しています。 1章の18節はいつまでもというふうに訳しています。それ以外4章の9節、4章の10節、5章の13節、また7章の12節も、10章の6節も、11章の15節も、そしてこの14章の11節も、15の7も、19の3も、20の10も、22の5も、すべて永遠というふうに訳しています。なんでこんな話をしているかって、今お話したように前置詞があって2つの名詞、永久というのといつもという、この2つの名詞が並んでいると言いました。みんな同じように並んでいるんですけども、この14の11だけが違うんです。同じように並んでいるんですけども、この14の11だけそれぞれの名詞に定冠詞をつけていないんです。それ以外はちゃんと定冠詞がついているんです。で、今言ったような訳で訳されているんです。ところがこの14の11だけ定冠詞がついていないんです。なぜこの冠詞がないのかって、それはこのことが終わりなく続くこと、永久に続くという観念を強めている。このようにドクター・トーマスは監視がないことの理由として説明を加えています。なぜ監視がないか、つまりこのことが終わりなく続くこと、永久に続くという観念を強めるためだ。つまりここで言いたいこと、11節で教えようとしたことっていうのは、この神の裁きというものが終わることなく永遠に続くということ、それを強調しているんだ。また同じようにこの十一節を見ていただきますとね、獣とその像等を拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は、その後なんですが、昼も夜も休みを得ないと書いています。この裁きというのが永遠だということが、実はここにこのような形で記されているんです。先ほどは永遠という言葉、そこに監視をつけないことでそのことを表していました。この昼も夜も休みを得ないと、このように記すことによってそのことを明らかにしようとしたんです。実はこの11節の昼も夜も休みを得ない、単語の配列こそ違うんですけど、これと同じ言葉が使われている箇所が黙示録の中にあるんです。それ4章の8節です。そこにはこうあります。昼も夜も絶え間なく叫び続けた。14章の11節の場では昼も夜も休みを得ないと、4章の8節には昼も夜も絶え間なく、この昼も夜も絶え間なく、この動詞ですけれども現在形を使っています。また14章の11節の昼も夜も休みを得ないという、この得ないという動詞も現在形です。またさっき私たち見たこの11節の立ち上るという動詞も実は現在形なんです。何を言ってるかって、終わることがないという話です。昼も夜も彼らは永遠に休みを得ることがないという話です。奈良神学校のウォルバート先生は永遠まで立ち上るの永遠についてこんな説明をしています。ちょっと聞いてくださいね。これは時期通りには世々に渡ってであり、ギリシャ語で表現することのできる永遠を表す最も強い表現である。苦しみが続くことを強調するために彼らは昼も夜も休みを得ないと言われていると。ですからあえてこのような表現にしたのは永遠を強調するためである。この神に逆らってきた者たち、この罪人たちに対するその苦しみというものが永遠に続くということを強調する、そのように説明をしています。 ですからこの11節の御言葉を見たときに、永遠というのも昼も夜も絶え間なく、これらが私たちに教えてくれるのは、神様の裁きというのは永遠に続くということです。ある人たちは、人は罪人は死んで、そしてそのまま眠りについてしまうとか、この永遠の裁きというものを否定する人たちもいます。しかし我々はこうして御言葉を見るときに、この裁きというものが間違いなく永遠に続くものであるということを見ることができます。例えば御言葉はじゃあそれについてどう教えているか、ちょっと皆さん今黙示録ですから20章を開けていただくと、20章の10節のところにもこのように記されています。そして彼らを惑わした悪魔は人硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。苦しみを受けるって、どれだけの期間、永遠にと。これが一時的なものであるというふうに解釈するというのは非常に考えられない話です。この苦しみというのが永遠に続くと書かれている以上、永遠に続くものであると。またイエス様ご自身のお言葉を私たちが覚えるときに、イエス様ご自身もそのことをおっしゃっています。例えばマルコの福音書の9章の中で、イエス様はこんなことを43節のところでおっしゃっています。もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさいと。片手で命に入る方が、両手揃ってゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う蛆は尽きることがなく、火は消えることがありませんと。両手揃ってゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとっていいと。もし例えば体を切り捨てたとしても、その結果永遠の命に至るんだったら、両手を持ったまま永遠のゲヘナ地獄に行くよりははるかに優れている。確かにマルコの9章の43節では、ゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むと書かれています。これの並行箇所であるマタイの18章の8節の中には、両手両足揃って永遠の火に投げ入れられるよりはと書いています。両手両足揃って永遠の火に投げ入れられるよりはと。この言葉を見ても、私たちはその裁きというのが一時的なものではなくて、やはり永遠に続くものであると。またこの永遠の火ということに関して、イエス様はマタイの25章で、それから王はまたその左にいる者たちに言いますと、呪われた者ども私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れと。永遠の火というふうに言われています。もう一箇所だけ、マタイの25章の46節のところに、こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのですって。明らかに対比されてますよね。ある人たちは永遠の刑罰に入り、ある人たちは永遠の命に入ると。誰かと、救いを拒み神に逆らい続けた罪人は永遠の刑罰に入り、神の前に悔い改めを持って救いをいただいた者たち、正しい者たちは永遠の命に入ると。救いが永遠である以上、この裁きというのも永遠であると。聖書の御言葉を見るならば、そのことは私たちに明らかに教えてくれているように思います。今日私たちが見てきたのは、こうして神が悪に対して必ず裁きを下すということです。神に逆らうように影響力を及ぼしたこのバビロンは必ず裁かれるって。同時にその惑わしに惑わされてしまい、神ではなく偶像を崇拝する者たち、この反キリスト、偽キリスト、そしてサタンを崇拝する者たちに対しては、必ず神の 永遠の裁きが下るということを私たち見てきました。我々信仰者の皆さんね、こうしてこの御言葉を通して教えられたこの真理を見て、少なくとも我々考えなきゃいけないのは、実はあなたも私もこの永遠の裁き、地獄こそがふさわしいところであったということです。奈良神学校の組織神学の教授でもあったチャールズ・ライリーという先生は、神は不信者たちに対して、彼らは神の御子を拒んだ罪とともに自分たちの行いによってもこの刑罰に値するものであることを明白に立証されるって言ってます。この救いを拒み続け永遠の滅びに至った者たち、彼らに神が何を明らかにされるかっていうと、彼らが神の御子を、この救い主を拒んだという罪とともに自分たちの行いを明らかにすることによって、あなたたちにこの地獄がふさわしいということを明らかにする。私たちが覚えなきゃいけないのは、皆さん、私たちの生き方、主イエスを信じる前の私たちの生き方を見るときに、まさにあれは永遠の地獄にふさわしい生き方をしてきたわけです。今私たちはこの救いに預かりました。しかし私たちの日々の生活を振り返ってみるときに、悲しいでしょ。なんで神様に喜ばれたいと願っていながらそのような歩みがなかなかできないんでしょう。私たちが気づかなきゃいけないのは、こうして救いに預かっているというのは 100% 神の憐れみである。こんな罪深く地獄がふさわしいものに神は一方的に救いを与えてくださり、生まれ変わらせてくださった。もしあなたがその救いに預かっていらっしゃるのでしたら、あなたは間違いなく、いや、あなたが率先してこの救いの偉大さ、この憐れみの神様の偉大さを証しするものであるはずです。地獄にふさわしい私を神は救い出してくださり、そして生まれ変わらせてくださり、この救いを楽しむものに変えてくださったって。そのような歩みを我々にするために、私たちは一体どのような存在なのかって。私たちは罪に染まったものであり、私たちのどこから見ても救いに預かる資格は私たちのうちにないし、永遠の滅びが最もふさわしい、そういう存在だって。我々信仰者はそのことをしっかり覚えることです。悲しい出来事は、この神を拒み続けた者たちは最後の最後にそのことが明らかにされる。しかしもうその時には救いはないって、救いはないって。ミラード・エリクソンという神学者もこんなことを言っています。神は誰も地獄へと送らない、すべての罪人が救われることを望んでおられると。地獄の苦しみを経験することは人の選択によるって。本人の罪が人を地獄へと送るのであり、キリストの死の恩恵を拒むことが地獄から逃れることを妨げるって。 C.S. ルイスが言うように、罪とは人間が人生を通して神に向こうへ行ってくれ、そして放っておいてくれということであり、地獄とは最後に神が人間に、あなたが願ったものを得なさいということである。地獄とは神がその人が願ったように好きにさせておくことである。なぜ人が地獄に行くのか、地獄を選ぶからです。神を拒み、この備えてくださった完全な救いを拒むゆえに、その人の一番ふさわしいところに送られるって。今永遠の滅びに向かっている人はこの中にいません？神はあなたにこの日をくださった。あなたの罪を心から悔い改めて、この素晴らしい救い、この救いを喜んで心から受け入れることです。この主に従って決心を、 する機会を、そのチャンスを神はあなたに与えてくださっている。間違いありませんか。あなたの永遠は、あなたの救いは、もしそうだったら、こんな素晴らしい神が私たちを憐れんで救ってくださった、そのことを感謝し、この主を褒めたたえ、この主を述べ伝える、そんなかつて救われた時に行ってた生き方を今一度始めることです。忘れてません皆さん。神様の恵みによって、一方的な憐れみによって救われたことを喜び感謝し、この神を伝えるものとして、この一週間しっかりと使わされていくところで、その働きをなしていきましょう。確かに私たちの主、この方は偉大な偉大な神です。この方を称え、この方を伝えるものとして歩みましょう。父なる神様、あなたの御言葉は私たちにあなたの真理を教えてくださいます。警告とともに、あなたの恵みの素晴らしさをあなたは私たちにまた教えてくださいました。私たちを罪から救い出し、生まれ変わらせてくださった神様、感謝をいたします。どうかあなたの皆がますます褒めたたえられますように、この偉大な救いを信じる者たちをどうぞ起こしてくださるように、そしてあなたは今日私たちにこの時間を、この日をくださいました。それはあなたの素晴らしさを称えるだけでなく、その素晴らしい救いを伝えるためであり、この偉大な神を述べ伝えるためにです。主よ、どうぞ私たちを強め励ましてくださり、しっかりとその務めを成していくことができますように、あなたを喜び、あなたを述べ伝えるものとして、我々一人一人この一週間歩んでいくことができるように助けてください。愛する兄弟姉妹方一人一人をあなたが強め励ましてくださり、どうぞあなたの御心のままにお持ちください。もしこの中に救いが定かでない人がいますなら、その心にもあなたが働いてくださり、今日が救いの日となるようにあなたが導いてください。あなたの恵みに感謝し、御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。